いつも応援のお祈りありがとうございます。まずですね、新しいこととして昨日だと思いますけれども、国連の、第三委員会というところなんですね。国連総会とメンバーは同じなんですけれども、ニューヨークの全国、加盟国が参加する第三委員会で、今年の北朝鮮人権決議案が通りました。第三委員会で通れば多分12月の総会でも通るというふうに思います。で、日本は確か2年前からだと思いましたけれども、それまでは EU と一緒に決議の起草国だったんですね。文案を書く立場だったんですが、安倍総理が金正恩氏との直接対話を求めるというようなことを提案する前後ぐらいだったと記憶しますけれども、北朝鮮を追い込むだけで話し合いができなくなるというのはさまざまなことがあったんだと思います。私は理由を聞いていませんが、政権中枢の判断で起草国から降りてですね、提案国になったんです。で、提案国になったのですが、その時外務省の担当者の人から説明を受けたんですが、私たちが求めたのは、その水面下の交渉について説明してもらう必要はないから、それは最高指導者総理の判断でやってほしいと。ただし、国連決議で拉致問題がずっと書き込まれたのは、もう2001年からアメリカに行ってニューヨークの国連本部に行ったりジュネーブに行ったりしてきて努力をしてきたこと、あるいは韓国の NGO の人たちが努力をしてきた結果なので、文案が、特に拉致に関する文案が緩くなったりすることはしないようにしてほしいということのお願いをしました。で、起草国に入ってないのに文案に関与してくれという要求をしたので、かなり難しいことをお願いしたんですが、外務省の担当者の人は分かりましたと言ってですね、起草国ではないから権利はないんですけれども、これまでの人間関係があって EU の人たちと外交的に話をしてくださって、毎回拉致に関する表現が強くなっているんです。で、だから立場は難しいのに、政府としてこの拉致問題解決が最重要課題だと掲げているので、一線の、人権理事会はジュネーブですし、今回の第三委員会はニューヨークですけれども、その担当の外交官の人たち、それから外務省の人権人道課の人たちなどがかなりの努力をしてくださって、今回も去年に比べて厳しい表現が入って、そしてそれが昨日を採択されました。だから本当に一生懸命やってくださってるってことが伝わってくる、文案だったんですけれども、私のところに来ているので、それを、ご紹介しますとですね、まず昨日通った文案、これ最終的には12月の総会で通って決定なんですが、もう第三委員会というのは全ての加盟国が入っている委員会ですから、ここで通ったらもう絶対通るということなんですが、実は昔ですね、私確か増本さんと一緒に、ニューヨークのこの第三委員会の傍聴にいたことあるんですね。北朝鮮の代表も座ってるわけです。国連加盟国ですから。で、日本の代表が拉致の問題を言おうとするとですね、途中でポンポンポンポンってやるんですよ。ノースコリアって言ったら、ノースコリアじゃないって DPRK だと言うんですよ。朝鮮民主主義人民共和国って言えと。そういう厳しいやり取りがあってですね、私廊下で待ち構えていて、お前拉致返せ、被害者返せよと朝鮮語で言ってやろうかと思って待ってたんですけど、通らなかったので言えなかったんですが、そう、国連の場っていうのは北朝鮮もいるんです。そこでの外交活動ですから、かなり難しいこともあるし、北朝鮮と近い中国も常任理事国ですし、ロシアも北朝鮮の側だったりするんですが、それが通ったのはですね、文案ですけれども、拉致に関するところ少し長いんですけど、そのまま読みます。国際的な拉致問題及び全ての拉致被害者の即時帰国の緊急性及び重要性を深刻な懸念を持って強調すると。拉致被害者及び家族が長くにわたり被り続ける多大な苦しみ、並びに2014年5月の日朝政府間協議に基づき、北朝鮮が全ての日本人に関する調査を開始して以降、北朝鮮が前向きな行動を取ってないことに対して深刻な懸念を表明。 北朝鮮に対して全ての強制失踪の申し立てへの対処、その被害者の家族に対する被害者の安否及び所在に関する正確かつ詳細な情報の提供、全ての拉致被害者に関する全ての問題のできる限り早期の解決、特に全ての日本人及び韓国人拉致被害者の即時帰国を強く要求するという、言葉が入りまして、去年なかったのはですね、この深刻な懸念という言葉はなかったですし、それから、やっぱり2番目の深刻な懸念というのもなかったですね。拉致問題の重要性と深刻な懸念と、それから前向きな行動を取っていないことに対する深刻な懸念というのと、それから家族に、被害者の安否所在に関する正確な情報というのは生活かつ詳細なという言葉が入って、そして、全ての日本人及び韓国人拉致被害者の、即時帰国という即時という言葉が入って、それを強く要求すると、強くという言葉も、まあ、入りまして、まあ、これだけのことを提案国は EU なんですけども、そこに働きかけて、去年よりももっと1年帰ってこないというのは家族の苦しみ、被害者の苦しみが強まっているんだと、だから強く懸念するとかいう言葉を入れてくれという外交をしてくださって、まあ、こういう結果になったということは、本当に内務省の担当者の人たちは、まあ、我々も難しい注文をしたんですけれども、答えてくださったというのは大変、喜んでいます。まあ、もちろん今朝北朝鮮は、北朝鮮に人権問題がないというステートメントをニューヨークで出したそうですけれども、この人権決議は拉致問題だけじゃなくて、強制収容所の話とか、あるいは北朝鮮のクリスチャンがどれだけ弾圧されているかという話とか、脱北者の話とか全部入っているものでありますけれども、それに対して北朝鮮は人権問題がないというふうに今言っているのですが、国際社会はそう思っていない。特に拉致問題についても、全ての日本人及び韓国人拉致被害者の即時帰国を強く要求するという決議が、まだ全世界の賛成を得て昨日ほぼ通ったということで、これも菅政権になっても外務省も最優重要課題として取り組んでくださっている証拠なんではないかと思って喜んでいます。まあ、一番最初の2001年に武井さんも一緒にアメリカに行った時は、本当にお金もなくて、年取った人たちをビジネスクラスに乗せられなくて大変だったんですけれども、ニューヨークにも行って国連本部にも行ったんですけど、実はその国連本部に行った時の写真がですね、確か読売新聞だったと思ったんですけど、出たのを蓮池さんが北朝鮮で見たと言ってるんですね。日本の新聞で、拉致に関するところを切り取るんですね。まあ、彼らに翻訳を見せたりするから新聞見せるんですが、ところが日本語を読めない人が切り取るもんだから、文字の部分は切り取って写真は違うところの写真だと思ったらしくて、間違えて残ってたらしいんですね。で、ニューヨークに行った側に蓮池さんのご両親がいたもんだから、あ、うちの両親は自分のために活動してくれてんだと思ったというふうに、帰ってきてからその話を聞いたことがありますけど、から、まあ、この200回の祈祷会もそうですし、さまざまなことで活動していることが何らかの形で向こうにいる人たちに伝われば忘れられてないと、日本中あるいは世界も、この決議は世界が即時帰国を求めるというふうに書いているので、それがぜひ伝わってほしいなというふうに強く思いますし、まあ、2001年に国連を訪問したときはこんなことが実現するなんて全く思えないような雰囲気だったので、まあ、何もしなければ物事は動かないんですが、やはり事実に基づいて、きちんと説明していけば少しずつ世の中が動いていくのではないかと。大きな壁があることは間違いないですが、いつも私は言ってるんですけども、国民運動っていうのは重い鉄の玉を持って坂道を上がるみたいなもので、 重い鉄の玉ですから、いちいち上がった高さってわからないんですよね。でも、23年やってくると、こうって下を見ると、かなり高いところまで来たと。昔は拉致担当大臣もありませんでしたし、まあ、横田茂さんが代表してくださったのが、10年間なんですけども、そのうち9年間は、拉致担当大臣も拉致本部もなかった時ですよね。一番苦しい時に、茂さんが代表してくださったので、まあ、その後、飯塚さんに頼んで13年になったので、飯塚さんも本当にご苦労をかけているんですけれども、でも、茂さんの時代が一番苦しかったんですね。でも、そこを世論を信じて、事実を訴えるという決断をしたので、9年経って対策本部ができて、北朝鮮人権法もできて、政府も地方自治体も拉致問題をはじめとする北朝鮮人権問題の啓発活動をしなければならないっていう 法律が今あるわけです。だから昔は我々が主催者で我々が全部集会やってたんですけど、この頃はゲストで来てくださいというふうに言われるようになったのも13年前から第一次安倍政権の時からですけれども、そして我々が国連に働きかけてたのは、もう今は外務省が省を挙げて働きかけてくださるようになったのも、何もしなくて自動的になったんではなかったというふうに思っていてですね、でも鉄の玉っていうのは話すとですね、下がっちゃうんですね。だからやらないと現状維持じゃなくて下がっていっちゃうと。しかしずっとやり続けてきた結果、まあ、私はまあなるべく楽観的に見ようと思ってるし、事実だとも思ってるんですが、頂上が見えてきたというふうに思っているんですが、しかし人間の頭で考えることですから、いつとかどうなるとか断定的なことは言えませんが、しかし少なくとも過去を振り返ることはできて、23年前よりは高いところに来た。国連でこんな決議が全世界の賛成で得られるということはなかったというのは事実ですから、というふうに思っています。今、まだ膠着状態の中にあるわけですけれども、こちら側の戦略は、経済制裁で北朝鮮を追い込んで、そして、拉致と核を解決すれば経済協力をするという枠組みを維持するということであります。そのことを繰り返し申し上げてきましたが、その経済制裁はトランプ政権の間緩まずきましたし、バイデン政権になっても緩めないように、拉致を含む人権問題が解決するまで緩めないようにまた働きかけをしなければならないというふうに、思っていますが、北朝鮮の中が本当に苦しくなってきていることは様々な情報から分かります。例えば最近ですね、市場で、警察官が暴行されるという事件が頻発しているという情報があります。チョンジン、スンチョン、ハムフン、ピョンソン、サリオンという、まあ、5つの地方都市で、コロナを、まあ、今ですね、警察官の配給も減ってるんですね。で、その90年代の大飢饉の時は、警察官とか政治警察の人とか軍人とか平壌に住む人たちは食べられてたんです。それ以外の人たちが300万人ぐらい死んで、そして今それ以外の人たちは配給に頼らないで闇商売をしながら食べてるんですが、警察官はその300万人も餓死した時も配給があったんですが、今年に入って警察官や政治警察や軍人たちが飢え始めてるんです。それで市場に行って商人のものを没収するんです。自分が食べられないから。でもその商人たちも今中国との国境の貿易が塞がれていて、食料は北朝鮮の中で主食は一定程度あるんですが、でもそれ以外の医療品とか、あるいは、まあ、食用油とか、そういうものを、あるいは小麦粉とかそういうものは全部中国製なんですけど、中国から物が入ってこないから、どんどん市場の 商売の量が減ってるわけで、その中でみんな苦しい生活をしてるのに、警察官が没収って言うから、食べるために、それじゃ自分たち家族がみんな飢え死にしちゃうということで、その警察官を何人かでボコボコに殴って、その人が意識を失うぐらい暴行しないと後で危ないですから、やるんだったら徹底的にやらないと捕まってしまって殺されたりするので、意識不明になる危篤状態になるような暴行事件が頻発していると。それで金正恩が道筋を統制できなければ深刻な状況になりかねないと、そのために国家保衛機関は社会に集団的に抵抗する無秩序に対しては武器を使用してもよいという、命令を最近出したという内部情報を聞きました。ほら、でも末端の治安機関の人間にの言うことを聞かなくなっていると。これは政治的な理由ではないんです。経済的な理由ではありますけども、でもそういうぐらいのことが起きている。10月10日に金正恩氏が涙を流してありがとうございますよ、人民は私を信じてくれてありがとうございます、人民の生活豊かにできなくて申し訳ないと言ったのもこういう状況があるから、彼のところにこういう状況があるということが上がってきてるわけです。そしてですね、ごく最近ですけども、北朝鮮の南浦という港から中国の大連に貨物船が一隻入ったそうです。北朝鮮の貨物船が今大連に入った。南浦から大連に北朝鮮の貨物船が入るのは1月以来10ヶ月ぶりだということなのですが、何を今積んでるかというと贅沢品です。金正恩が飲むワインとかチーズとかがなくなってきた。ついに金正恩の贅沢な暮らしを維持する物資もなくなってきて、それを積みに来たと。中朝は今遮断してるんですが、北朝鮮側から遮断してるし、中国側もある理由で遮断してるという情報があるんですが、とにかくそういう状況で金正恩一家の贅沢な暮らしも不自由が起きて、ついに10ヶ月分に船が来たという、船は目視できますから船が来てることは間違いないと思います。警察官たちの暮らしも苦しくなり、平壌に住む特に金正恩一家の贅沢品も足りなくなってくるぐらい制裁が効いてきているということです。制裁というのはすぐには効かないです。漢方薬みたいなものですけれども、軍事力とは違いますから。でも時間が経てば経つほど効いてくるわけです。金正恩氏は10月10日の演説で時間は我々の側だと言いました。しかし本当にそうなのか、今勝負は時間がどちらの側かということです。もちろん金正恩氏は時間が経てば経つほど核、弾頭の数を増やすでしょう。今増やしています。しかし、それだけ国際社会の危険は増えるわけですけれども、日本はすでに射程に入っていますから危険は増えるのですが、しかし生活は本当に苦しくなる。平壌に住んでいる人たち、あるいは金正恩氏個人の贅沢な暮らしにも不便が出てきている。もちろん時間が経って今年有本さんのお母さんが亡くなり茂さんが亡くなるということを考えると、時間は我々の側なのかというふうに思いますけれども、で金正恩氏は時間は自分たちの側だと言ったんです。しかし我々が今できるのは制裁を維持するということで、そして話し合いの提案をずっと続けているわけです。菅政権は菅総理は就任直後の国連総会での演説も無条件で会いましょうということを言ったし、日朝が改善することは双方にとって利益になりますというふうに言いました。そして拉致対策本部は YouTube を始めたんですね。その中でも菅総理のメッセージが出ています。本来その YouTube は今年の5月にニューヨークの国連本部の中で行う予定だった政府主催のシンポジウムの代わりに作られたもので、 当時は菅さんが官房長官で司会として訪米する予定だったんですが、今は加藤官房長官がいるので、加藤さんがやることだというふうに菅さんのところに行ったら、俺もやると言ったんだそうです。それで菅さんのと加藤さんの2人、政府のシンポジウム、政府2人が出て、両方ともメッセージを発信しているというふうに聞きました。まあ、それだけ菅総理は自分の言葉で北朝鮮に届くところにメッセージを出そうと。それからもう一つ、国会での最初の所信表明演説でも、外交安保の問題の一番最初に拉致問題を言いました。アメリカとの関係なども重要なことはいっぱいあるんですが、一番最初に拉致問題を置いて、やはり条件なしの金正恩氏との会談の提案をしています。同じことをずっと言っているわけですね。しかしそれが実現しない限り今の枠組みを維持していると、まあ、トランプ大統領との間はそういうことで合意ができていたわけですけども、アメリカで来年新しい政権ができるならば、その政権ともきちんとそういう話をしなくちゃいけないと思いますし、まあ、そういうふうに動いていると思います。バイデン、氏との菅総理の電話会談でも拉致問題は話されたと聞いています。菅総理も安倍総理と同じように全ての首脳会談で拉致問題を出しています。できることを表でも裏でも全てのことをやろうという姿勢は安倍政権と変わらないというふうに思っているんですが、そして北朝鮮も今だから金正恩は時間は自分の側だと言ってるわけですね。人民がどれほど苦しんでも彼はあんまり心に痛みを覚えないようですけれども、しかし自分を守る治安機関が末端で殴られているという状況までは、まあ、来ていると。だ自国民に飢えて生活ができなくなって物を没収するという警察官を殴った人間を銃で殺せという命令をしたということですから、まあ、相当ひどいわけですよね。それから先週の日曜日突然ですね、拡大政治局会議というのがありました。一応北朝鮮の日曜日というのは休みなんですが、日曜日に会議をやって幹部たちを集めたんですね。でそこでコロナのことと、もう一つはですね、平壌医科大学で、重大な問題があったと。重大な形態の犯罪行為があったとを言ってですね、それをちゃんと申告しなかった平壌医科大学の党委員会と、それを庇護した、黙認して助長させた党中央委員会の当該部署、司法検察安全保衛機関の無責任感と、激しい職務怠慢に対して辛辣に批判したということを言っててですね、これは安全機関と保衛機関というのは、つまり一般警察と国家保衛部です。もうダメだ。それは党の当該機関というのは組織指導部です。そこもダメだと言ってで、一体平壌の医科大学に何があったのかですけれども、東亜日報が昨日の朝刊で書いて、これは私がその前から入手した情報と一致しているのですが、金正恩氏が、肝入りで平壌総合病院を作れと言ったんですね。平壌に総合病院一つないと言って、しかし、ドンガラはできたんです。セメントありますから。中に入れる医療機器がないんです。それで担当者たちが平壌市民に一人いくら出せっていう寄付を求めたんですね。それも人民元、中国の金出す。中国がない人たちは豚を飼えとか言ってるんだ。そしたら金正恩がその工事現場に現れて、そんなことやったら党の評判悪くなるぞと、お前ら全部クビだって言って、全員取り替えたんです。しかし予算くれないわけです。どうすればいいのか。どうも韓国から医療機器を入れたようです。そして金正恩は韓国の支援をもらうなと言ってたんです。で中国製に変えて入れたようなんですが、それがバレて新義州の税関の保衛部の関係者が数十人粛清された、2人処刑されたという情報もあるんですが、そして多分平壌医科大学の医者たちもその医療機器の見てもらったんだと思うんですね。韓国のこんないいのかと言った人がいたとかいう情報もあるんですが、それで大問題になったんです。しかし、 昔だったらですね、病院1個ぐらい作れたわけです。年間40億ドルから50億ドルぐらいの金正恩の、金正恩時代は金正恩の個人資金があったわけです。病院1個ぐらいそれを作れたんです。国家ですからね。でも今病院1個も作れないんです。でも命令されたから何とかしなくちゃいけないって言った人もまた粛清してる。みんなどうすればいいのかってなっちゃいますよね。でもそのこと全体が党の39号室という個人で自由に使える外貨がなくなってきたために生まれている内部矛盾なわけです。でそれは意図的にやったんです。外貨がなくなったら内部矛盾が高まると。その点では時間はこちらの味方だというふうに思っているんですね。でも様々なことがあるので、中国がじゃあどこで裏で助けるのかということがありますし、新しいバイデン政権がどういう政策を取るのかということもありますけれども、時間がどちらの味方なのかということが今勝負になっているというのは間違いないというふうに思います。向こうも末端で治安が乱れてきているぐらい内部矛盾が高まっているのは確かです。まあ、そういう中で被害者たちが今どういう思いをしているのか、まあ、ということをいつも思いますけれども、最初の話に戻りますが、国連の決議が出たということは、もしかしたら北朝鮮では国連の決議けしからんという声明が出る可能性高いです。労働新聞でそういうのを書くとですね、被害者も読みますよね。で、千村さんたちは労働新聞で、1998年に小浜市で、福井県小浜市で拉致被害者を助けろという集会があった、ありもしない拉致のことを言ってけしからんという記事が出たんです。で、木村さんたちそれを読んでですね、オバマって言ったら俺たちのことじゃないかと、忘れられてなかったのかと、でももしかしたら平壌にいられなくなって隠し被害者を隠すために田舎に追放されるのかもしれないと、嬉しさ半分と不安半分だったというふうに率直なことを言ってましたけども、そういう形でもコミュニケーションを取れるかもしれない。過去に木村さんたちは、初池さんたちはそういうコミュニケーションができたんですね。この200回の祈り会の話も、まあ、たくさんのマスコミは書いてくださいましたけども、どっかで伝わってるかもしれないと、まあ、もちろん一番は神様が分かっていてくださって、祈ってることを踏まえて最善の解決を与えてくださるんじゃないかというふうに思っていますけれども、私も本当にいつになったら大きく動くんだろうかとずっと思ってはいますが、しかし私たち人間としてやれることを一つ一つ坂道を登るように手を離さないで登っていくしかないと、それが神様が私たちにやれと言っていることではないかというふうに今思っています。ぜひまた祈ってくださればと思います。ありがとうございます。